健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。さあ、今週もスタジオには北陸大学薬学部教授中川照明先生をお迎えしました。先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月1月はメタボリックシンドロームに関する知識あれこれというテーマでお話を伺ってきました。今日は最終回ですので復習も兼ねて Q&A 方式で先生にいろいろお話を伺っていきます。はい、まず1ヶ月にわたってお送りしてきましたこのメタボリックシンドロームという疾患なんですが、このメタボリックシンドロームは治る病気なんですか？
これはですね、メタボリックシンドロームという、予備軍の人っていうのはいるんですけど、この人は適切な運動とか食事によってですね、内臓脂肪を減らしたりすればですね、健康な状態に戻ることができるんですね。
はい、
ところがそのお腹の周りのが、2、3センチでも減れば改善できると言われて、ただしその合併症で糖尿病とかのそういう生活習慣病が進行している場合にはなかなか完全に治すことはできないんですよね。だからその進行を食い止めるという、悪化を止めるということが目標になるんですよね。
ああ、そうなんですね。はい、そして次です。このメタボリックシンドロームを診断する基準として、お腹の周りの腹囲が男性85センチ女性は90センチ以上というのが挙げられましたが、
はい、
本当にその身長に関係なくお腹周り男性85センチ女性90センチ以上が問題になるんですか？
これはですね、この診断基準を決めるときですね、実はその身長で補正をすることが検討したことがあるんですね。ところがその身長の個人差っていうのはそのお腹の周りの個人差ほど大きくないんですよね。ですからそのお腹の周り の, 腹囲っていうのが目安であってですね、厳密性を高めることではないと。そのためにシンプルな方が指標としてはいいんじゃないかと。それの方が使いやすいということで一応腹囲だけになったというのがあるんですね。だから身長は使わなかったということなんですよね。
ああ、なるほど。確かにそのお腹の周りも一つの目安ですからね。
そうですね、目安です。そうですね。
はい、そしてこの診断基準でお腹の周りしか該当していない場合、私は例えば女性の場合はお腹の周り90センチ以上だ、でもその他は該当していない、その他の危険因子は該当していないという場合は、はい、安心していいものなんですか？
そうですね、これは腹囲お腹の周りの内臓脂肪の目安なんですよね。ですから内臓脂肪が溜まってきますと血圧、血糖、コレステロールとかそういうものが増えてきたり、あるいは善玉コレステロールが減ってくるとかっていうことがありまして、そのお腹の周りの診断基準に該当しない場合はですね、実はそのメタボリックシンドロームの予備軍というのに相当するんですよね。ですから生活習慣を改善して内臓脂肪を減らすことが必要なんですね。またその定期的な検査を受けてその悪化してないかということを確認する必要もあると言われてますね。
ああ、じゃあそのお腹の周りだけでも安心しては
いけないと、はい、
ということなんですね。はい、そしてお腹の周り以外の診断基準が3項目該当したとして、この人はメタボリックシンドロームの該当者と言えるものなんでしょうか？
これは診断基準ではお腹の周り腹囲の内臓脂肪が必須項目なので、腹囲の基準が該当しなければメタボリックシンドロームとは言わないんですね。というのはメタボリックシンドロームっていうのは内臓脂肪がある、それによって血圧とか血糖とかコレステロールの悪化に根源が元にあるということが基づいて、そういうメカニズムに基づいている診断なので、そういうことだからといって安心していいっていうわけではないんですよね。もちろんその内臓脂肪に由来しない、これそれ関係ない糖尿病とか高血圧とか、あるいは高脂血症もあるのでですね、遺伝的な要因も関わっていることもあるので、どうしても心配な人は専門のお医者さんに相談してみるといいと思いますよね。
ああ、なるほど。そして次です。先週メタボリックシンドロームの予防に関するお話の中でタバコ禁煙が出てきましたが、はいはい、このタバコはメタボリックシンドロームに影響を及ぼしているものなんですか？
これは現在のところタバコが直接メタボリックシンドロームに直接関係しているという証拠はないんですよ、残念ながら。ところがタバコを吸いながら、もちろん太る人っていうのは内臓脂肪がたまるとかですね、タバコをやめると太るのは皮下脂肪が増えてるんだというデータもあるんですが、何らかの形でタバコがですねメタボリックシンドロームを促進している可能性っていうのは否定できないんですね。ところがそのタバコそのものが動脈硬化を促進したり、あるいは糖尿病の合併症のリスクになることは間違いないので、やはりメタボリックシンドロームの該当者には一応危険因子として喫煙、 ですね、それが含まれると言われてますね。
あ、なるほど。そしてこの何回もお話を伺ってきましたが、肥満、脂肪を燃焼させるために効果的な運動はありますでしょうか。は
い、特にこの内臓脂肪を特異的に減らすような効果的な運動っていうのは確立されてないんですが、有酸素運動、いわゆるあのウォーキングとかですね、そういうものとか、適当なレジ酸素運動とかですね、まあ、柔軟運動とかですね、そういうもの、あるいは内臓脂肪とか皮下脂肪を効率よく燃焼させることが分かってるんですが、このような運動っていうのはもちろんその中高年の人の体力の維持とかですね、筋力向上にも役立つので、こういうやっぱり運動っていうのは非常にいいと言われてますね。
やはりそのメタボリックシンドロームだけではなくて、
そうですね、
基本的な体力作りという観点からも大事なんですね。
はい、
このような体力作り、運動のほかに食事、まあ、お話も出てきましたが、内容ですとか摂取カロリーのコントロールも大切だということでしたよね。
そうですね、まあ、運動のほかに食事の内容、摂取カロリー、これはですね、内臓脂肪を貯めるにはですね、飽和脂肪酸の取りすぎっていうのが原因の一つと言われてるんですね。ですからタンパク質食品の肉類とかですね、これには飽和脂肪酸が多いんですよね。ですからそういう肉類以外に魚とか大豆とかを組み合わせた食事がいいんですよね。
はい、
そのために、まあ、内臓脂肪を減らすというよりも貯めないという観点でバランスよく取る必要があるわけですよね。で、特にあの中年以降になりますと、どうしても内臓脂肪が溜まりやすくなっちゃうんですよね。で、年を取ると、どうしても基礎代謝量っていうのが減りますので、そうすると、あの、まあ、食事の量っていうのは、かといって減ってるわけじゃない人が多いんですよね。若いってこと同じように食べると、そこがエネルギーが使われない。そのために、エネルギー型となってしまうんですよね。
はい。ということで、今月1月は、メタボリックシンドロームに関する知識、あれこれというテーマで1ヶ月お話を伺ってきました。お話を伺ったのは、北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。